ハレルヤ、おはようございます。それにしても今日は最高に素晴らしい聖日であること、本当に心から感謝します。あまり気持ちがいい朝ですので、山口誠志という方の俳人の一句を紹介したいと思います。伊吹岳残雪天に離れ去る。伊吹岳残雪、残り雪ですね、てっぺん、山のてっぺんに残っている残雪ですね、天に離れ去る。一瞬をこの良い天気を捉えた、本当に素晴らしい名句だと思います。本当に今年の冬はことのほか寒くて、本当に皆さんも大変でしたね。体調を崩された方もあるし、本当に我々、老夫婦も本当につらい冬でありました。でこの寒い冬でありましたけど、おまけにインフルエンザが猛威を振るいましたし、普段礼拝を休まれた方がない方がご夫婦で交代に、休まれるとか、ほとんど教会のここに座っておられる皆さんもなかなか出席できない、そういう時もあったんじゃなかったかと思います。私はこの建物の中に住んでおりますので一番楽してるわけですけど、朝早くからですね、皆さんがどの方もね、教会のために朝早くから、うわ偉いわこの寒いのに、本当に尊敬します。いろいろ大徳の星とか教会学校とか、あるいはその他有形向け、水面下でわからないような地味な奉仕に至るまで本当に皆さんが奉仕しておられるので、ほんまに偉いな。教会ってただね、やってるんじゃなくて、皆さんの信仰と愛と祈りなくして教会は今日までね歩むことができなかったな。私たち本当に年がやってしまいましたけど、後ろの後ろに紐につかまってよちよちと歩かせていただきたいと思います。皆さんとともにですね、本当に、この冬が過ごせたことを感謝したいと思います。で、寒い冬の間、私もウォーキングは控えておりました。でもだんだん良くなってきましたんで、最近、散歩ですよね。かれこれ 3,40 分の短い時間ですけれども、よちよちと歩きながら、散歩しております。この間歩いてましたら、この綺麗なね小川がこう流れてました。水ぬるむ小川でとでも言ったらいいでしょうか。そしたらこの竹やぶのところから砲撃を、でもうほんまにね、すぐそばで、ちょっとまあ行図ではなかったけど、まあささ鳴きか初鳴きを幼稚園児かね、とすれば、まあ小学生か中学生レベルのウグイスの声ではありましたけど、それでも本当に感動しました。うわーいいな。そして歩く速度もこうね加速していい時を過ごすことができたので、まあ、これから少し頑張って歩いてみたいなと思っております。皆さんもどうぞこれからですね、素晴らしいシーズンに入りますので、良き時を過ごしていただきたいと思います。一言お祈りします。愛する天皇お父様、感謝します。今日の素晴らしい春の日曜日の礼拝を感謝いたします。この寒い冬の間つらかったですけれども、体調崩した兄弟姉妹もありましたが、神様どうぞ癒してくださって、身も心も温かくなり、 主を褒めたたえる礼拝が持てますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。さて、今日は、講読文にマタイの福音書、そして聖書朗読にマルコの福音書テキストに選んでおります。そして、今日子どもたちの賛美はパンの賛美でありましたから、とても感謝であります。で、聖書は中心は何といっても十字架と復活、これが聖書の中心の中心テーマです。もうエッセンスです。そして、この十字架と復活の素晴らしいメッセージを中心に、いろいろなイエス様の金言メイクとか、例え話とか、いろいろな素晴らしい書が言葉が埋まってます。その中でもね、今日テキストに選んでおりますこの5000人のパンの給食、あるいは4000人のパンの給食、男だけでと書いて注釈がついてますけど、まあ1万人、1万5000人、2万人いたでしょうか。まあそんなにいなかったかもしれませんが、とにかくそれだけ大勢の人が一時に5つのパンと2匹の魚で満腹して、食べ残しが5つのカゴ、7つのカゴにいっぱいであったとまで書いてあります。やっぱりここまで書くにはこの話が作り話ではないね、荒唐無稽なね、デマの話ではないね、オーバーなね、記事でないということを、この5つのパンと2匹の魚とか、食べ残しからどこでどういうふうに座って、そしてイエス様がどんな祈りをしてとか、こう読んでみますとすごく克明に詳しく書かれてます。もし単なる5000人4000人の給食が単なる道徳的おとぎ話であるとするならば、このような美に入り才に入り詳しいことを書かなかったと思うし、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書にわたって克明に詳しく書かれているわけです。他のいろんな例え話とか奇跡物語とかありますけど、まあマタイだけ載せられている、マルコだけ書いてあるとか、ヨハネだけ書いてあるとか、そういうのが結構あるんですけど、この給食のパンの記事だけは4福音書にかなりどの書も力を入れてるんですね。私はそういうことを考えてますと、一体この物語はですね、この話は、どういう意味があるのかな、ここまで丁寧に書いてあるのは何か意味があるんじゃないかなと、そのように考えて、いつもそういう箇所があると真摯黙考して、考えることにしてます。まあいろんな仲介書とか、いろいろ霊的な書とかいろいろありますから参考にはしますけれども、それでもね、しばし何か意味がないかな、あるんじゃないかなと考えることが多いです。皆さんもいかがでありましょうか。多分パンを食べるということは我々にとっては大変なことですね。食いしん坊の私にとっても、それが主食であれ間食であれおやつであれ何であれね、すごく大事だと思うんですね。食べなかったら生きていけないわけですから、まあ、そういう意味もあって生存の大切な条件であるという意味で書かれていると考えもしますけど、ただそれだけではないんじゃないでしょうか。もっと他に深い意味があるんじゃないかなと、そのように思います。それは、 イエス様があまりにも愛深い、情け深い、我々が言うだけではね、表現するだけでは表現しきれないところがあると思うんですけど、例えばね、8章マルコの福音書の8章のところをご覧いただきますと、はい、そうですね、8章を見ますと2節、かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。かわいそうに、まあ先ほど山田姉妹が東日本大震災のお話をお明かしをしてくださいました。かわいそうに、我々の表現ですればね、我々の本当に気の毒やな、本当に大変だな、ね、そう思います。かわいそうにですね。で、このかわいそうにという言葉ですね、私はこのかわいそうにというこれ以上の言葉はちょっと日本語ではなかなか見つからないですけれども、このかわいそうにスープラングクナンという言葉を使ってますけど、この言葉はね、まあ普通のかわいそうに気の毒やなということを通り越したものすごいイエス様の情けと言いましょうかね、イエス様の同情と言いましょうかね、イエス様の愛と言うんでしょうか、これは我々人間の薄っぺらな愛じゃなくて、もうイエス様でしか持っておられないような深い深い愛です。かわいそうに、もう人間のボキャブラリーではね、もう言い尽くせないですね。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。もう絶望、もうこれではダメだ、もう絶望だ、もうパンがなかったらもう死んじゃう、もうそういうふうに言っても言い過ぎではないような表現であります。そんな時にイエス様がもし奇跡を行わなかったら、イエス様はインチキメシアだと思うんですよ。もしここで奇跡を行えないような救い主だったら、そんな救い主は結構ね、メシアだキリストだと言ってもそんなものは信じないぞというふうに言ってもいいと思うんですけど、でありますから、イエス様はかわいそうにという思いを5つの番と人気の様7つの番と魚少々、まあそれが何であれですね、そういうものを用いてこのような信じられないような大きな奇跡を行われました。初めて教会に来られた方がお読みになったら、なんかこれ道徳的な話なんじゃないか、なんか道徳的なことを教えようとしてるんじゃないかなというふうに考える向きもあるかもしれませんけれども、それだけではないと思うんですね。例えばこの少年が5つのパンと2匹の魚を持っていたとヨハネの福音書に書かれ、少年がね、書かれています。まあ道徳的に教えようとしたら、子供が大人の模範をしたためにみんながその子供のことを思いながら、みんながその模範に従って、今隠し持って、隠しっていうか、まあ袋に持ってたんだけど、それをみんなしぶしぶ出して、なんとかそのピンチを逃れたというような考えもする人もあるかもしれませんね。少年が5つのパンと2匹の魚を持っていたと、わざわざなんで少年がと書いてあるんでしょうか。やっぱりそれなりの理由が、それ道徳的な教えだけではない理由があったと思われます。 ドイツの教会で、こんなことがあったそうですけど、ある日曜日 CS の先生が、日曜日の朝教会学校をね、子どもたちがやってくるわけですね。そしたらその日曜学校の生徒に向かってうやうやしくお辞儀をしてる。朝早くから教会学校にやってくる子どもたちに、お辞儀をする先生があったそうです。で、それはもう癖みたいになってたみたいですけど、それを見た他の人がね、なんであの人あんなことするんや、ね、子供にお辞儀をして何してるんや、そういうふうにして、どうしてそんなことをするんだと、こういうふうに聞いたそうです。あなたはなんで日曜学校はさ、来る子供たちにお辞儀するんですか。それを聞いたところ、その先生、CS の先生よ、この子供たちのうち誰が将来どんなふうに立派になるか分かりませんよ。今は小さいけれども大人になったらすごい人になるかもしれませんよ。だから私はいつもそうしてるんですと答えたそう。なんとその教会からマルチン・ルッターが生まれたんですね。マルチン・ルッターはそういうような教会学校の生徒だから全世界を揺るがすような宗教改革の大改革者になったんですよね。まあ、そのことを思いますと、少年が5つ万と2匹の魚を差し出したとい う話もなるほどなということができると思うんですね。まあ、教師をしておられる方々や CS の先生をしておられる方々はほんまに幸せな先生冥利に尽きるのではないでしょうか。本当に私はそのように思って羨ましく思っております。でありますから、日曜日の朝早いのにご苦労さんやなと思いますけど、何の何の皆さんのその献身は、皆さんのその尊い奉仕はね、必ずや実を結びます。必ずや神の憐れみを受けることがありますので、どうぞがっかりしないで、生徒が減ったとかこの頃来ないとか言わないで、たとえ一人であろうとも頑張っていただきたいと私はそのように思っております。さて、まあ、ちょっとお話が横に行っておりますけど、まあ、このようにしてね、5000人4000人の給食の後ですね、今日はちょっとその点に触れてみたいと思いますけれども、マルコの福音書ではこう書いてあります。マルコの福音書では11節、パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます、今の時代は印は絶対に与えられません。このパンの給食の後、この物語がすぐ続きます。マルコはマルコの福音書が4福音書の基準になったと言われています。ペテロの次期弟子であり通訳でもあったマルコは、十二弟子の筆頭弟子のマルコから多くのものを学びました。一番近い信頼できるそのニュースの著者でありました。でありますから、私はマルコの福音書が基準になって書かれているとして、このマルコの福音書の4000人の給食のすぐ後に出てきたのが天からの印の話が書かれています。それに注目したいと思うわけですね。天からの印を求めた。 コリント第一の手紙の1章18節、開かなくてもいいです、私が読みますので、コリント第一の手紙の1章18節、こういう言葉も出てきます。コリント第一の1章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私には神の力です。まあ、それでちょっといきまして、11章の22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えられるの、述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なので。ここにユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますとあります。ユダヤ人は印を要求し、そしてこのマルコの福音書の8章ではですね、どう書いてあるかと言いますと、8章ではパリサイ人たちがやってきて、イエスに議論をして仕掛け、天からの印を求めたと書いてあります。ユダヤ人は印を追求し、ギリシャ人は知恵を追求する。印、パンの奇跡とこの印はリンクしてると思います。印、印って何でしょうか。印、まあ私たち現代人ね、現代の文明の中に生きてる私たちも、私自身も結構印を追求するんじゃないかな、印っていうものにすごくこだわってるなと思うんですね。ある時私がテレビを見てました。だからその当時、もうずっと前のことですけど、フィリピンの霊能者がメスを使わないで手術をする、それをテレビのブラウン管でこう実演するわけです。そしてこの患者のお腹のあたりをこうさすりながら、もう実に巧みにね、なんか布みたいなものを当ててでしょうか、なんか当てて、そしてこうメス全然使わないです。こう、そしてその布の中からお腹、腹綿を引っ張り出したんですよね。あれ、メスないですよ。どうやってこのね、このお腹の中から腸が出てくるんかな。それも印だと思うんですね。印を、私も本当に印を追求してたと思うんです。どうなってるかなと、こう目を皿のようにしてその番組を見てました。番組が1時間ぐらいの番組でしたけど、終わるまでそのトリックというか、そのなぜメスを使わないでお腹の中のこの腹綿が出せたのか、そんなことできるのかな。なんかキリスト教系異端のなんか霊能者のようでありました。で、後で分かったことですけど、あの人物は実はその前に豚の腹綿を布の奥に隠し持っていて、でそれをこうやってる間にまことしやかにこの豚の腹綿を出して、これがこの人の腹綿を、メスを使わないでやったんだという、そういうトリックだったということが後で分かりました。どうせそんなことやろうと思ってたんだけど、まあそれにしてもまんまと騙されて1時間テレビを見てしまいました。で、私たちはですね、こういうデマですよね、イカサマですよね、ハッタリですよね、こんなものに時々引っかかってしまうと思うんです。で、ユダヤ人というのはもう すごいね、その印を、とにかくすごい印を求めるわけです。皆さん、ノストラダムスの大予言っていうのがあります。1999年の7の月に終わりが来るという、あれもユダヤ系の まあ、まあ、まあ、異端というか、ね、ヌストラダムスの大予言は皆さんの記憶にも新しいと思うんですね。まあ、1999年の7の月に時間を指定して、そしてその恐怖がやって、恐怖の魔王がやってくるという、そういうことですよね。あれも一つの印だと、思うんですね。で、この福音書の時代のユダヤ人が印を求めたと書いてありますけど、ユダヤ人の印の求め方は、お前イエス、お前5000人か4000人か知らないけど、パンを与えるね、パンを与えるという奇跡をしたけれどもね、そのレベルね、そのレベルの奇跡で満足しとるんか、そんなん奇跡と言えるのか。我々はもっともっとね、もっともっとすごい奇跡を、5000人か4000人、それ知れてる。そうなんですよ。このユダヤ人が印を要求したのは、まさにそういうこの背景があると思うんですね。ですからユダヤ人たちは過去の歴史の中でね、その後 AD の、45年チューダという人が起こりました。何千人の人を説き伏せて、家を捨てて我と共にヨルダン川に来い、家を捨ててね、ヨルダン川に来い、そして、自分が命じればヨルダン川は、あの旧約聖書の時代に分かれたように、私が命じたら真っ二つに分かれると言って、ユダヤ人をですね、大勢、集めました。けれども分かれませんでした。チューダの印はいかさまでした。でユダヤ人の印はこういうレベル、こういうレベルですね。AD54 年にはエジプトからある偽予言者が起こりました。自分こそ本当のメシアなんだ、自分が本物のメシアなんだ。 AD54 年ですね。3万人の人を説得してオリーブ山に連れ出したそうです。そして自分が命じたらエルサレムは滅びるというふうに嘘の警告を与えました。けれどもそれは嘘っぱちでした。それからまたシグモン・マゴスという人が出ました。私は空中を飛んでみせる、空中をね、飛んでみせる。けれども彼は空中を飛んで滑降はしたんだけど、落下して死んでしまいました。これがユダヤ人の印の現実でありました。オウム真理教でもね、日本でなんであれほど有名な、なぜあれほどの若い者や、あるいはそうそうたるね、賢いね、人たちもオウム真理教に騙されていきました。そもそも最初は麻原祥子という人は、空中浮揚、空中に飛び上がる術を持ってるんだという、空中浮揚が最初の出だしだったと言われてます。その空中浮揚を道場の中でみんなにどのぐらいしたか知りませんけど、見せてるうちにだんだんうちの教祖がね、空中浮揚までなんか魔術ができるというようなことで、どんどん噂を呼んで、オウム真理教がここまでなって、ついにサリンとともに消え去ることになりました。ですから人間というのは印が好きなんだし、印に、を求めているわけですね。私たちの心の中にも結構印を求める心があると思います。イエス様が印を 天の印とか再臨の時の印を語られました。イエス様の印は我々人間が考えるような、我々人間が言うような、そういうものとは一切一線を引くものでありました。でありますから、私はイエス様が語られた終末の印とかそういうものは注目してはおりますけど、人間的な意味での期待はしません。人間が、我々が印を求めて期待しているような、そういう印は持ちません。でもイエス様は確かに印を語られました。でありますから、このマルコの福音書のね、8章の12節ですね。イエスは心の中で深く探索して、こう言わ、イエス様は心の中で深く探索、もうこの探索するという言葉はね、もう我々人間がこう表現できないような、もうどうしようもない、さも、もう我々もそういうね、新聞記事見たり事件が起こったの見ながら、もう何がこの人何というような、本当にそういうことが報道されますけど、このイエス様が深く探索してこう言われたという、この深く探索されたという言葉をね、これまた人間では表現できないような探索ですね。うめきと言いましょうか、嘆きと言いましょうか、そういうことですね。なぜ今の時代は印を求めるのか、まことにあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられませんと。イエス様はユダヤ人が望んでいるような、ユダヤ人が期待しているような、ユダヤ人が望んでいるような印は私は絶対にしません、絶対、このように言っておられますね。今日マタイの福音書もちょっと見てもらいましょうか。マタイの福音書をちょっとご覧いただきますと、16章、マタイ伝の16章の16章、ご覧ください。マタイ伝の16章の パリサイ人やサドカイ人たちが16章、そばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕明けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い、カインの時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。ここにイエス様が印に対してどのような態度を取られたかが詳しく書かれていますね。カインの時代は印を求めているけれど、ヨナの印の他は何も与えられませんとイエス様が言われました。だからユダヤ人が求めているような、なんか天変人が起こるとか、なんか大きな人の目を奪うようなね、なんか出来事が起こるとか、そういうこと、パンを5000人や4000人に与えた、あんなちっちゃな、あんなちっちゃな、もっともっとでかい、天がひっくり返るような、そういうような奇跡を欲しいとユダヤ人は願っていたようですね。だから印は与えられませんと言われました。実イエス様はそんな天がひっくり返るような、そういうような奇跡は 一回もやってません。イエス様がなされたとしたならかわいそうな、もうかわいそうな人、かわいそうな人、このかわいそう、この時この人が癒されなかったらもう神の愛を疑うわというような時にはイエス様ははばからず奇跡を行われました。けれどもイエス様はしばしばやった後でさっと去って群衆から離れて消えてしまわれた。何度も書いてありますね。イエス様のなさったことはそのような面白半分、興味本ね、そういうような興味本位の、そういう奇跡はイエス様はしておられません。ですから、印は与えられませんと。むしろイエス様は愛の技を、情け深い技を、人を救う技を、人の悲しみを癒す技を徹頭徹尾それに徹しられました。むしろおかしいね、そういう大勢の人を集めるような、バナナの叩き売りのごとき奇跡は一回もされません。されたとしたらさっと去って消えていかれたと、このように書いてあります。ですから、ユダヤ人たちはパンの奇跡じゃなくてもっともっと大きな奇跡が欲しいんだと願いましたけど、イエス様はそれはしません。むしろ去っていかれたと書いてあります。そして、何と言われたかと申しますと、その後ですね、イエスは6節、彼らに言われた、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってきたからだと言って議論を始めた。イエスはそれに気づいて言われた、あなた方信仰の薄たち、パンがないからなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000に分けてなお幾かも集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげてなお幾かも集めましたか。私が言ったのはパンのことではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけようと言われたのはパン種のことではなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟ったと書いてあります。実は、この時のイエス様のなされた技は、イエス様が一番願われたのは5000人と4000人のこの大きなパンの給食を通して、イエス様が本当に教えたかったことは何であるかというと、パリサイ人やサドカイ人のパン種、パン、単なるパンのことじゃなくて、パリサイ人やサドカイ人たちのパン種です。パリサイ人のパン種は立法主義とか、立法ね、立法に縛られてしまっている、戒律に縛られてしまっているところの、そういう教えのパン種。サドカイ人というのは厳正ご利益主義と言いましょうか、このものが与えられて満足するとか、物質中心主義とか、このサドカイ人は政治権力と結託しておりましたから、そういうことでありました。私たちもね、今日日本のニュースでは森友事件では、本本、うん、その原本というか根託というか原本が変えられて、そして書き換えられて、官僚たちの手によって書き換えられてした、国空で紛糾されて自殺者まで出ることになりました。政治権力と結託していくと、ああいうような嘘が出てくるわけですね。これからどのようにそれが収まるかよく分かりませんけど、もう日本政治の、日本の政治家たちの一番の恥ですね、次の根本ですよね。あれが官僚の、あれが政治家の 一番のどす黒いパンダメなんですよね。そして経過をして、そしてとうとうと嘘を語っているわけですね。で、この時代もパリサイ人とサドカイ人のパンダレはそうなんだよ、このようにイエス様がおっしゃいました。で、この時代ですね、実はイエス様がこの神殿は滅ぼされてね、焼き尽くしてしまうとイエス様は予言しておられました。それで AD70 年にそのことは文字通り成就しますけど、またイエス様の時にはちゃんと残ってました。で、このヨナの印、ね、ヨナの印の他には何も与えられませんっていうのは、ヨナが3日3晩魚の中にいて吐き出されて、そのことはイエス・キリストの復活のシンボルであるとも考えることができますけれども、ヨナの印の他には奇跡は与えられません、印は与えられません。事実イエス様は十字架にかかって死んでよみがえられたわけですね。そのことを言っておられるわけです。そしてユダヤ人が願っているのは天地がひっくり返るような大きな印を求めていたんですね。でそのユダヤ人の求めた印はなんとイエス様が復活された後ね、AD70 年には本当になくなるほど徹底的にタイタス将軍によって徹底的に滅ぼされてしまって成就したわけですね。でありますから、私はこのヨナの印のことが問題になってますけど、これは5000人4000人のパンの出来事とリンクしている。しかも我々の救い主イエス様は、十字架にかかりよみがえって、もう肝を冷やすようなね、大いなる奇跡を行われたわけですね。やがて次男衆復活、イースターがやってまいります。本当に、感謝なことであります。我が教会にとっては、この4月から新しい、主任専任牧師を迎えることになりました。4年間、責任担当牧師の助けで本当にこのようにして支えられましたけど、この4月からはさらに4年間の苦労も相まってね、素晴らしい、牧会体制になりますので、本当に、期待しております。皆さんもどうぞこの一歳をですね、神様が本教会を憐れんでくださることを感謝して、そして多くの魂が、多くの求道者が一人二人と導かれるように、ただ大勢来るという、単なる大勢来るというんだったら虚しいです。それは虚しいです。本当にイエス・キリストを信じて、本当にイエス・キリストにつながる本物の信者が起こされるように祈りたいと思います。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。今日は幸いなる素晴らしい日曜日の朝を感謝します。本当にありがとうございます。寒い冬の間縮こまって、冬眠状態にありましたけど、こうしてこれから羽ばたいてアクティブに神の栄光を褒めたたえたいと思います。あるいは証しをしたいと思います。伝道したいと思います。どうぞ兄弟姉妹を憐れんでください。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。